魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米、ナビゲーターの坂本豊信です。4月は同一さんと久留米をテーマにお送りしています。今回も久留米市文化財保護課の小沢氏さんに伺います。小沢さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマはドイツさんと音楽です。ドイツさんは収容所内で楽器を弾いていた、これは実は私もちょっと聞いたことがあって知ってるんだけれども、収容所の中でこの前お芝居のお話をお聞きしたんだけれども、音楽もなかなかやっておられたというふうにこれは聞いてますが、その収容所内どんな音楽なさってたのかなというのをちょっと教えてください。
収容所の所長さんですよね。もうドイツに留学してる人がやっぱいるんですね、軍人さんで。だからドイツ人は、まあ、日本人が多分ご飯の時に漬物と一緒に食べるのと同じぐらい音楽というのは欠かせないもんだということを言い残してる人もいるぐらい、ドイツ人にとっても音楽は本当に切っても切れない関係、うんうん、特にですね、久留米のドイツ人ホルの人たちはその楽団3つ作ってて、
うん、
でも200回以上公演してるんですね、5年3ヶ月の間に。
あ、その収容期間内で。
ないで、
はあ、すごい。
もっとあるかもしれませんけど、うん、だから常に音楽をやってる感じです。
楽器はどこから持ってきた？
まずやっぱみんなそこ疑問ですよね。、うん、どうしたんだろうって。
戦場に楽器持っていきませんよね。
持っていきますよ。
持っていくんですか、やっぱり。
軍楽隊ってあるじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
だからあの人たち、だから久留米の捕虜の人も軍楽隊出身の人もやっぱり来てるんですよ。
あ、
でその人を指導していくわけなんです。だからチンタオで使ってた楽器を持ってきたりとか、
うん、じゃあもう楽器とともに、う
ん、やってきてる、
入所した、
そうとか、足りないやつは購入する。
ああ、それは日本でということですか。
そうです、大阪とか東京とか取り寄せるとか、またもうそれでもないやつは自作する、
作る、
作っちゃう
楽器を。
楽器を、例えばティンパニーって打楽器あるじゃないですか。
ああ、太鼓のなんか
でかいやつ、
でかいやつみたいな、
うん、あれなんかはないんで、なんつうか、こういう陶器の亀、大きな、はいはい、焼き物ですよ。あれに皮張って、牛の皮張って、自分たちが飼ってた牛を皮なめしして、そういう職人がいるんですよ。張ってそれを使ってた。
まあ、ありとあらゆることができる人がいるんですね、捕虜の中にね。
そうですね、技術者、いろんな技術者がいるからですね、楽器も作っちゃうし、でそうやって音楽も指導して、オーケストラで演奏をみんな教えちゃう。
まあ、普段は練習をやって、で仕上げたらその曲を、まあ、収容所内で今でいうコンサートをやる、
コンサート、
演奏会をやる。
そうなんです、それを200回以上、プログラムが全部残ってるんで、でそれ見てると200回以上やってる、収容所内。
どういう曲が多いんでしょう。
これはやっぱりドイツ出身の有名な作曲家のやつが多いんですが、
といえば
一番多いのは、皆さんドイツ出身でね、作曲家といえばこれしか思い浮かばないっていう人いるじゃないですか。ベートーベンですよね。
ベートーベンですよね。
これはですね、かなり公演してますね、好んで、大好きみたいですよ。
実はね、去年久留米でも第九が話題になって、はい、ちょうどこの実は初演から100年目ということでしたよね、はい、そこら辺りの話をちょっと教えてほしいなと思うんですけど。
そうですね、初めて日本で公演したとなると、本当は実は1年ぐらい前に、そのナルトの収容所内で捕虜が収容所の捕虜のために演奏したっていうのは、まあ最初なんですよね。
あ、ベートーベンの第九ですね。
ところが最初に外でやったのがいつかというところで出てくるのがやっぱ久留米なんですよね、
うん、
で久留米に今高等女学校というのがあったんです、まあ、戦後は明前高校になっちゃいましたけど、中学明前と一緒になって、でそこにですね、慰問に出かけてるんですよ、演奏に出かけてる、
うん、
で女学生たちとか学校の関係者を目の前に行動で演奏してる、でその中にやっぱ大工があったと。これが日本人向けに演奏した最初の大工だというふうに言われてる。
日本でお客さんを前にして初めて大工が演奏されたのが 久留米だったと。
日本人向けに演奏したと。
日本人向けにですね、
だから非常に音楽的にも非常に重要な、こう楽器なんですね、で他にもですね、でもこのベートーベンの曲っていうのは交響曲有名なやつでも結構、9つかなありますよね。
クバンまでジャジャジャジャーンとか、
そうそれそれ今有名な運命ですよね、
はい、
実はその運命もクルメが初演なんです。でその時に交響曲他にもですね、1番から9番まであるうちの半分ぐらいはですねクルメが初演だっていうふうに言われてるんです。だからクルメ本当はベートーベンの街と初演の街なんですよね。
言えるかもしれない、
うん、運命の街クルメとか、どうですか、そういうキャッチコピー。
運命的な気もしますけど。
ですね。
はい。じゃあ、それ以来、クルメの人たちっていうのは、音楽に触れる機会がどんどん増えていくんでしょうか。
そうですね。ちょうどその頃、クルメでも市民楽団結成されるんです。
うん。
で、その市民楽団は、共鳴音楽会というんですけども、ちょうど活動を同じくして始めてるんですよ。で、その人たちに、技術指導したりとか。
あ、ドイツさんが。
ドイツさんが。
あ、
だから楽器の作り方も教えたらしいですよ。あ、ティンパニーどうやって作ると、自分たちが水がめから作ったじゃないですか。そういうノウハウを教えたらしいですね、うん、だから彼らはそういうのを使って演奏会をしてる、定期公演をしてるんですよね。
じゃあ割とそのクルメのそういう音楽のなんて言いましょう、黎明期にドイツさんは大きく役割を果たしていた
ちょうど
とも言えますか。
そうですね。だから日本全国的に見ても西洋のクラシック音楽を聞くっていう習慣がドイツさんからこう根付いていくっていうか、そういうところなんですよ。だから久留米でもドイツさんの演奏を聴き、ドイツさんから技術指導してもらって、それでこうなんか音楽を演奏するみんなで聞くっていうのは習慣が根付いてくる、
そういう意味じゃあそのドイツさんが残した久留米に残した足跡というか影響というかものすごく大きいのかなと思いますね。
大きいですね。また、そのドイツさんたちは帰国する前に久留米でやっぱその演奏会をしてるんですよね。恵比寿座ですよ。
お別れ会みたいな感じで。
そうそう。
さっきはお芝居だったけど。
お芝居だったけど、うん。お芝居と同時に演奏会もしてて、やっぱそこでやっぱ久留米市民がたくさんこう見に来てるんですよね。連日満員だったっていう。で、その時に旧大フィル、今でもありますけど、九州大学のオーケストラですね。そこの関係者も聞きに来てて、で、そこでドイツさんたちとその楽器を譲ってもらう交渉なんかもしてたりとかするんですよね。
じゃあものすごくその久留米の人たちは感謝しないといけないんですよね。
そうですね。
特に音楽についてはね。
そうですね。で旧大フィルなんかその後日本人で初めて歓喜の歌を演奏したりとかしてるし、そのドイツ人フィルからもらった楽器を使って演奏したりしてるしてるんで、久留米とかこの福岡、ここはやっぱりドイツ人フィルと音楽というテーマでは切っても切れない。
久留米でその吹奏楽とか、たくさん盛んになったもともとの原点はそこにあるのかもしれないですね。
そうですね。
はい、なかなかお話はつきません、今週もつきませんけれども、ドイツさんと音楽ということでお話をお聞きしました。小澤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介した情報は久留米市の公式ホームページ内のドイツさんと久留米でもご覧いただけます。また久留米市ではドイツさんの足跡が残るアサヒシューズ、ブリヂストン、ムーンスターのゴム3社と共同でドイツさんの功績を見学者の皆さんなどに発信しています。次回はドイツさんとゴム産業をテーマにお届けします。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週のしるっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは観光やイベント、移住、定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。しるっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。しるっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。